こんにちは、治療院コンサルタントの田村剛です。本日も皆様の治療院経営に役立つ情報を配信していきたいと思います。先日、7月29日にですね、新宿で、私のね、このメルマガでも告知させていただきました、脱新規依存、新会員生成みたいな形で、形でセミナーをやらせていただきました。台風でね、なかなか交通機関の不都合もあって、当日においでになられない方もいらっしゃったんですけども、100名近い方においでいただきまして、セミナーをね、無事行うことができました。その中でですね、そもそも継続課金ってどうやるのっていう、そのシステム的なところですね、の質問が多かった印象があります。ですので、今回はですね、その継続課金のやり方について少しお話をしたいと思います。まず、継続課金をすることのメリットなんですけども、まあ、ちょっとね、これを全部お話すると少し時間かかりすぎてしまうので、一点だけお伝えしたいんですけども、一番大きなポイントとしてはですね、回数券やプリペイトカードだと、どうしてもね、継ぎ足しがないので、一旦使い切るタイミング、もしくは残高が少なくなるタイミングが起こってきて、そこで再度、お勧めをして、追加の購入をしていただく、っていうことが必要になってくるんですね。これが、手術者側にも、換算側にも、なかなかストレスがあるという部分なんですね。私のね、店舗にはですね、私の友人が多く、換算としてね、おいでいただいてるんですけども、ちょっと昨日ですね、その友人とですね、食事をした際にも言ってたんですけども、やっぱり会員制、継続課金になってることによって、お金を払ってるっていう感覚が少なくなるので、通いやすいよねっていうことを言ってくれました。やはりね、患者さん側も、やっぱりまとまったお金をですね、やっぱり何度も払うっていうのはストレスになるんですね。ですが、継続課金にしておくと、一定の額を、毎月ね、引き落としさせていただく形になりますので、一度契約をしてしまえば、ある程度の金額っていうのは、毎月毎月、チャージされていく形になるので、追加で、ね、購入する必要というのが、少なくなってくる。ここが、もう継続につながるね、換算のラインが継続する大きなポイントになってくるわけですね。はい。で、じゃあ実際その、継続課金じゃどうやってやるのかっていうと、メインはですね、カード費用としてになります。カード費用としてですね。まあ、口座振替という方法もあるんですが、口座振替は一度そのハンコをついてもらったりとか、いうことをしないといけなかったりしますので、一度書類を持って帰っていただいて、ご自宅でハンコをして持って帰ってきてもらうっていう形になるので、その間にですね、換算がですね、やっぱりいいかなってことで、その場でね、換算がおいでになった時には、お客さん手続ける気になったんだけど、手続きはちょっと面倒なためにですね、面倒したからもういいかなと。なんで、やっぱり会員やめておきますと。いうようなパターンが実は多かったんですね。ところが、まあ、クレジットカード決済ですね。まあ、いくつか、継続課金で、クレジットカード切れるところといくつかありますので、まあ、スクエアさんとか、アナザーレンさんだとか、まあ、継続課金、クレジットカードみたいな形で、調べていただけるとですね、まあ、いくつか、クレジットカード会社出てくると思いますので、そちらで継続課金していただければと思うんですけども、こちらですと、もうね、店舗で、店頭で、まあ、母さん自身にカード情報を打ち込んでいただければ、翌月から、まあ、カードのね、決済が始まって、毎月毎月、一定額の金額が、押されていくと、いうような形になるわけですね。なので、まあ、口座振替と違って、一度持ち帰る必要がないので、まあ、その場でね、すぐ決済ができてしまうと。いうところが、非常に大きなメリットです。ただ、注意点はですね、通常のクレジットカードですと、まあ、一括決済とか分割決済とかできても、継続課金っていうものが、できるかどうかってことですね、を、今、お使いのクレジットカード会社さんだったりとか、これから導入する場合ですね、継続課金が可能なのかどうか、ということを確認されると、良いと思います。ただ、まあ、クレジットカードをね、使いたくないっていう方もいらっしゃるんですよね。はい。もしくは、クレジットカードそのものを持っていないという患者さんもいらっしゃいます。そういった時どうするのかっていうと、まあ、何ヶ月分か、まあ、2ヶ月3ヶ月分ぐらいですかね、現金でいただく、会費をね、一旦現金でいただいておいて、通っていただいている間に、まあ、口座振替の手続きをして、まあ、口座振替、3ヶ月目とか、だいたいまあ、口座振替2ヶ月ぐらいかかりますので、3ヶ月目から、口座振替を開始するというような形にされると、良いのではないかなと。いうふうに思います。まあ、ね、ちょっと継続課金というものをなかなか馴染みがないので、少し抵抗を覚える方もいらっしゃるかもしれませんけども、やはりね、罹患率を低減させるためにはですね、非常に有効な手段、システムとしてのね、手段として非常に有効な手段になりますので、まあ、あまりね、食わず嫌いせずにですね、一度継続課金というものについてですね、インターネット上で調べていただいて、まあ、今ね、多くのサービスが継続課金になってきてます。治療院業界以外のね、ものも継続課金が非常に多くなってます。わかりやすいものでは、スポーツクラブなんかも継続課金になってますし、私が今回参考にしたのはウェブコミックですね。今非常に電子コミックってのが広がってますよね。スマホで、出したり漫画だったり、あるいはその書籍ね、が読めたりとかいうサービスが非常に広がってきてます。はい、こういうサービスもやはり継続課金を利用しているわけですね。こういったように継続課金っていうのはその換算との関係性を継続していくのに、非常にやりやすい。換算やはり換算側にストレスがかかりにくいっていうね、大きなメリットがありますので、ぜひね検討していただいて、実行していただけたらありがたいなというふうに思います。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。